こんにちは。最近ちょっと驚いたことがあったんで、今日はちょっとその話をしたいと思います。2022年の暮れに英国で世界の映画史上ベスト100が選ばれ、そのベスト1が僕が全く知らない映画だったんですね。その映画のタイトルはジャンヌ・ディエルマン・ブリュッセル1080コメルス河畔通り23番地というものです。はっきり言って知らんわですよね。僕も全然知りませんでした。映画好きを自認している自分がこれを知らないのはあかんと思いまして、今回調べてみました。ちなみにこの映画史上のベスト100は10年に一度イギリスの BFI ブリティッシュフィルムインスティチュート、つまり英国映画協会が発行している雑誌サイト&サウンドで発表されるものです。世界で一番古く権威もあるベスト100なので、僕のような映画好きは楽しみにしているもんなんです。70年前に初めてヨーロッパやアメリカの高名な評論家を集めて世界一の映画を決めたのが始まりで、それ以来10年ごとにベスト100を決めています。第1回目の1952年にはビットリオ・デシーカの自転車泥棒が選ばれています。その後市民権威が5回連続つまり50年連続で1位になりました。そして前回2012年にヒチコックのめまいが1位になっています。ちなみに日本の小津安二郎監督の東京物語はベスト5圏内の常連になっています。今回も第4位でした。このジャンヌ・ディエルマンは1975年ベルギー人のシャンタル・アケリマンという女性の監督が作った映画で、上映時間が201分、主演は去年マリエン・バードでやジャッカルの日なんかにも出ていたデルフィーヌ・セリクという女優さんです。もちろん僕は見てなかったので今回見ました。そしたら確かに傑作でした。なぜ傑作なのかをちょっとご説明しましょう。そして後半はちょっとネタバレありの解説をしたいと思います。まずストーリーはとってもシンプルです。夫と死に別れた中年女性が小さなアパートで思春期の息子と暮らしています。彼女の日常はとても単調なものです。その3日間を描いています。まあ言ってしまえばストーリーはこれだけなんですね。この長い題名はその彼女の住所なんですね。ただ彼女がどうやってお金を稼いでいるかというと、息子が学校行ってる日中に訪ねてくる男性とベッドを共にしているんです。はい。この映画がすごいのは中年女性の単調な日常をそれこそ単調なテンポと長回しのカットでつないでいるところです。つまり画面を見つめながら見てるこっちが感情移入できるところなんです。僕は男なのでそこまでわかりませんが、この映画の評価が高くなったのはそのフェミニズム表現なんだと言われています。それこそがこの映画がナンバーワンになった理由です。上映時間は長いのに出てくるのはアパートの中が主で、あとは買い物に行ったりカフェに行ったりする場面しかありません。長回しと言いましたが、短いものでまあ 2、30秒、長いものはワンカット6、7分あります。それに毎ショットカメラは固定され動きません。クローズアップもなければナレーションもない。それに音楽もありません。聞こえてくるのはラジオからかかる曲が2曲だけです。日中一人でいるときは主人公は一切喋りません。台所でお湯を沸かし、コーヒーを入れ、じゃがいもを切り、ご飯を作り、子供と一緒に静かに食べる、それだけです。そんなスローペースな単調な映像を眺めていると、彼女がフラストレーションが溜まっていくのが徐々にわかるんですね。そして最後にそれが爆発するんです。聞いてわかる通り、これはアバンギャルドな実験映画です。1975年にカンヌ映画祭に出品された時は賛否が分かれました。長すぎる、単調だという声と同時に、これは女性を描いた傑作だという声もありました。この映画は監督はじめ8割のスタッフが女性でした。監督脚本のシャンタル・アケルマンはまだ25歳でした。その年齢でこんなに中年女性をしっかり描いていたのは驚きです。つまりこの作品は早すぎたのです。女性に対する偏見がまだあった70年代に こんなしっかりした女性映画が作られていた。制作費は監督がベルギー政府から支援を受けたという12万ドルでした。今やこの作品はカルトクラシックとして評価されています。今回この映画がナンバーワンになったのはそういう理由もあると思います。男性中心のかつての映画評論の世界も現在は女性も多くいる時代になっています。1952年はたった63人の評論家がこのベスト100を選んでいましたが、2022年は1639人に増えています。やっと時代が追いついたのでしょう。この映画に影響を受けたという映画監督も多く、女性監督ではソフィア・コッポラ、それからトッド・ヘインズ、ガス・バン・サントなども影響を受けています。ですがこのシャンタル・アケリョマン監督は2015年に65歳で亡くなっています。そのシャンタル・アケリョマン監督のインタビューをクライテリオンチャンネルで見ました。ここからちょっとネタバレがあります。彼女は15歳の時にジャン・ルック・ゴダールの気違いピエロを見て映画監督になろうと思ったといいます。その後ベルギーの学校で映画を習いますが飽き足らず、ニューヨークへ出て様々な実験映画を見て自分の作風を考えたといいます。ちょうどアンディ・ウォーホルなんかが出始めの頃ですね。このジャンヌ・ディエルマンでは主人公の主婦のルーティンワークを几帳面に映します。で、僕は男だから分かんなかったんですが、主人公の彼女は2日目に来た男でオルガスムスを感じてしまい、全てのルーティーンがおかしくなったんだと言います。いつもお金をしまってるスープチューリンの蓋を閉め忘れるところから始まって、洗ったスプーンを落としたりとミスが出ます。だから3日目に男を殺すんです。主人公は几帳面な主婦で電気をこまめに消します。それが編集せずともフェードインフェードアウトの画面転換になっています。これなんかも映像表現として面白いなと思います。監督がこだわったというカメラアングルと色の使い方が、僕の好きな画家エドワード・ホッパーの影響が見られたりと、映像が好きな人には受け入れやすい映画だと思います。モダンアートの世界です。だけど映画を見慣れてない人には3時間10分はやっぱきついでしょうね。今は本のように何度かに分けて見ることがビデオなら可能なので、そうやって見るのもいいんじゃないでしょうか。日本での公開は2022年春にやっとシャンタル・アケルマン映画祭というイベントで初めて公開になったというので、僕も知らないわけだと思った次第です。2012年のベスト100では36位だった映画が今回ベスト1になりました。映画というものの評価は時間が経たないとわからないもんなんですね。そして時代は確実に変わったなと思います。今日は映画史上のベスト100ベスト1のジャンヌ・ディエルマン・ブリュッセル1080コメルス・カハン通り23番地もう何回読んでも題名覚えられません。まあその映画のご紹介でした。てなことでまた。